今日の川柳、早いね、夜も今年もあと一月さあということでやってまいりました、はい、株式会社クムニプレゼンツオリジンアワーエコのお時間です。いつも C の逆に分かんない時がね、さあということでやってまいりましたよと、
はい、
本日のゲストは、
はい、上から兄ちゃん姉ちゃん兄ちゃん兄ちゃん僕5人兄弟の末っ子ヤンビーです。よろしくお願いします。
そういう自己紹介もある。
はい、考えました最近これやろうってい
いね
5人兄弟、
あ、なんかいけそうだな。
兄ちゃん姉ちゃん兄ちゃん僕ですね。
え、上から
兄ちゃん姉ちゃん兄ちゃん兄ちゃん僕です。
なるほどなるほど、はい、なんか面白く言えるかもな。
何かできそうなんで、お姉ちゃんも一人しかいないとか、
うん、なんか、いや、はい、兄ちゃん姉ちゃんって気づかないような並びにして、なんか、
あー、なるほど、
オスオスメスオス、あれオスメス言うとちょっとね、はい、語弊があるかもしれんけど、
そうですね、何か
なんかあるかもな、
はい、
いいんじゃないですか、まあ、今後、はい、行きましょうか。ということで今日は、B 一門から、
はい、
ヤンビーやってきました。
ヤンビー来ました、2回目、ありがとうございます、
ね、
はい、
もう2回目ともなると、
はい、
もうね、久しぶりにここで収録します。ヤンビー2回目だから許しましょう、
はい、
クガニファームの倉庫です、
はい、ありがとうございます。いいですね、クガニファーム、改めクガニベースですか。
ナイス、
はい、いいですね、
ナイス。そう、あっちの方では地下水が込み上げられてて、
お
ちょろちょろ音聞こえるかな。
聞こえますかね、これは、
ね、ちょっと音が乗ってるかもしれないですね、
はい、
というのも実はもう単純に雨がね、
そうなんですよ、
あ、降っちゃって、先週に引き続きで、先週お届けしたのは段ボールとかが集まってきたゴミ回収業者なんで、はい、大きなコンテナだったんですけど、はい、じゃ今日もコンテナからやろうかって見たら段ボールがかなり増えてましてね、
ちょっと、まあ、あれをどかす労力が
大変だ
ってことでも今回、
そうそう、でここはここで、はい、まあ、今映像を見てる方からすると、僕の左後方画面で言うとどうなってるのか、
はい、
の方にペットボトル回収してきたのまた置くとこがあるわけよ。
そうですね、
でそこをこれ収録中もしかしたら来る恐れがあります。
あ、なるほど。
その時はガタガタガタガタ言いながら、
はい、
お届けしますのでよろしくお願いいたします、
は
い、
それも楽しみながら皆さんぜひ。
さあ、ね、これオンエア今日11月29日、
いい肉の日です。
いい肉の日、もう今年も終わる、は
い、終わりますね、早いっす。
11月最終週のオンエアということですよ。
あ、
もうよ、俺年末好きなんだけど、
はい、
好きすぎてもう残り1ヶ月ぐらいになったらもう寂しくなるわけよ。
もう逆に来ないでくれぐらいの、
もう開ける開けるもうやめてやめてってなるわけ好きすぎて。
そうですよ、クリスマス大好きです
もんね。そう、クリスマスが一番好きなんだけど、はい、年末の雰囲気全体が好きで、
ちょっとわかります、これは気持ち。
ああ、もう年末終わるよし、もうってなる、この時期、ね、早くも
そう、ね、これだな、開けちゃったらもう、ああ、
本当に俺開けた瞬間急激にテンション下がるわけ、
はい、
だから 1,2,3 月毎年あんまり調子良くない
じゃあもうそうですね、もう12月でガッていって、
本当にそう、これはマジで毎年あって、あ、だから O1 も最近ダメなんじゃないかな、
それでですか。でもまあ一番ガッて来てる時ですから、 O1 の予選がある時、
確かにね、いや、はい、そうだね、
責任はそこに持っていけば、
だから、あ、そっか、逆にだから一度は優勝できたのかもしれないし、ね、
そうですよ、もうめちゃくちゃいいですから、
今年はアベンビーズで、
アベンビーズで
皆さん、O1 グランプリのホームページで見られるんだけど、見てくれたかな、
ですかね、
ヤンビーはピンで、
ピンで、はい、
載ってた、ホームページに、
ホームページ最近僕も初めてそれ知って見たんですけど、うん、ちゃんと載ってました。
あれ分からんよな、
分からなかったです。誰かがツイッターで上げてるのを見て、あ、動画見れるんだって思って、
そう
まだ他の芸人さんたちちょっと見れてないんですよ、僕、
俺も全然見てない、
はい、
でしかもなんか音とか、はい、肖像権もあるのかな、の関係でネットに載せられないのは載せてませんよっていう、っていうところなんです。
ってことはもう動画上がってる人たちが全部ではないっていうことですもんね、うん、
でこれはもう一般視聴者の皆さんからの投票とかもなし
で、
こんな人たちですよっていうので、
でもまあ視聴回数もちょっと参考に入れつつぐらいの感じですかね、多分。
あったはず、ね、一次予選は審、あ、本当だ、審査員による選考ですが、動画再生数も参考となります。見て
ください。
じゃあ乗ってない人は、
あ、そうですね、ちょっと乗ってない人たち、まあ、あくまで本当にちょっと参考レベルの
ぐらいでしょう
ね。
本当にもう桁違いで再生数稼いでる人たちは、
はい、
テレビ出たら視聴率取れるんじゃねみたいな。
ああ、そういう、
まあ、
ちゃんとネタで選んでますから、はいはい、審査員の方々、
結果発表がオンエア上明日ですね、11月30日火曜日午後4時予定。
なるほど、
1回戦は通りたいよ。
いいですね。僕実はもう O-1 グランプリも2年ぶりなんですよ。
あ、本当。
去年、コンビだったんですけど、もう解散するってことでもう出なかったので、もう実質2年ぶりの O-1 なんで、
はいはい
は
い、
ここはちょっと通っときたいなっていうのが気になって1年目、はい、
5日か最終予選。
あ、5日、
12月5日。
うわ、どうしよう、
俺もちょっと予定、あれ、
あ、
うわ
あ
っていうかこのクガニファームでフリーマーケットしようかっていう話をしていた。
12月5日ですか。
ああ、そっか、これだってあれだ、
はい、
未定の話だから Google カレンダーに載っけてないんだ事務所も。
そっか、
おい、俺が決勝行くと思って載っけてくれよ
そうですね、もう芸人全員がもうそこは、
そう、一応エントリーした人これ後で覚えておいて、事務所にいいよ、12月5日、
はい、
全員のあれ仮で O1、はい、エントリーしてる人仮で入れててって。
そうですね、これはもう全員が可能性あるんで、
そう、カレンダー中心で動いてるからさ、
やべえ、5日の土曜、
5日日曜日、
日曜日ですか。
あー、やばー、
昨日シフト出しちゃった
いや、そうなんだよな、だからな
バイトのシフト出しちゃった
そうなんだ、2日はもうやっぱり分かるさ、
はい、
絶対決勝行ったら2日は仕事を入れない、はい、ね、行くか、決勝行くぞっていうこと
っていうのがあるんですけど、
最終予選の日ちゃんと見たかったな、
いや
困ったな、これ
困っちゃうんですね。まあまあ、でもまあなんとか、
ね、いや、一旦延期だな、これフリマ、
あ、
だって農場長がいられない、
まあそうですね、
フリマなんて歌を忘れたらかなり嫌だよそれは。
いや、そう、もはや確かにそうですね。もう逆にもう、うん、最終予選会場をここにしてもらうか、そっちの OTB さんにちょっと掛け合ってもらって、
おい、
集客もできて、
おいお前さすがな、B 一門だな、やっぱり
それでいきましょう、農場長も。
そうそう、今のところ見たらね、沖縄テレビスタジオでお客さんまた入れない、
はい、
けどこっち野外だから、
だから、あ、ちょっと距離を置けばいけますね、
音響も組めるし、
はい、
はいはいはい、夢が広がった、
野外ステージでの最終予選ができ
るかもしれないですね。
ちょっとそれに向けてちょっと頑張っていきましょう。
よしよし、泣き人のこの辺の近所の人仕込んで、
はい、
俺の時だけ笑ってよってちょっと審査に影響を与えようかしら。ねえ、そんな感じですよ。
もう O-1の時期ですね。
なあ、早いなあ。
早いですね。あっという間に。
あっという間だなあ。最近なんか、
はい、
あったので言うと、まあ便秘会とかもね。
あ、そうですね。便秘会、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はいはい、
だし、またヤンビーは、
はい、
12月の東京ライブのミーティングに、
はい、
いたから。
いましたね。なんか。
俺てっきり音響かなんかで行くんかなと思ったら、まあ、別の人音響、まあ、まだ決まってないんであれですけど。
はい、
あれ、ヤンビーはあったら、
はい、
たまたま？
たまたまです。あの、その日が、
うんうん、
放送作家のキャン・ヒロユキさんにネタ見せがある日っていうことで、
はい、
普通に僕ネタ見せが終わって、うん、カバン取りに来ようと思ったら、なんか、はい、じゃあミーティング始めますみたいな感じで始まったんで、はいはいはいはい、あ、じゃあすみません、ちょっと失礼しますって言ったら、うん、シュリーさんが、いいいい、お前も聞いてけ聞いてけ
そういうこと
か、今後のあれでって流れで、
ね、僕遅れて行ったんで、
はい、
あれだったんですが、そういうことか、
はい、その流れがあったので
今回はじゃあ
僕は
演者じゃない人で言うと友樹ぐらい
ですね、おそらく友樹さんだけですね。
本当にね、
はい、
俺がもうスーパースターあったら5人分ぐらい出して連れていくけどなまだスーパースターじゃないんだよ。
いやいや、僕らからしたらスーパースターですよ。
ありがとうや
僕らからしたらスーパースターなん
ですよ。1年目2年目ぐらいの時は、これ最近もう話さないけど、
はい、
松竹歌劇団座長玉木充さん、
はい、
が大洗県産品、
はい、
立ち上げて、
はい、
会場客席からどうぞみたいな感じで、
はいはいはい、
当初やってたのよ、
はい、
でその時にやっぱ憧れさ、俺たちからしたら、
はい、
で初めて玉木充さんの元でネタができるって言って、
はい、
ネタがあって、
はい、
したらもう出じきに行ってもらってよ。
おお、
もう当時あのスタイルがいなかったっていうか、まあマイルド純選手じゃないけど、一応内縄口をちょっと散りばめながら、沖縄のおじさんキャラっていうのは、
はい、
もう松竹にいた楽屋吉光さん、吉坊さんが好きだったから、
はい、
もうお亡くなりになられたんだけど、その吉坊さんイズムみたいなところちょっとあったわけよ、
はい、
それも感じたんでしょうね。
あ、
玉木充さんえらく気に入っていただいて、
はい、
打ち上げでよ、
はい、
もうデビュー1年目20年近く前よ、
はい、
おい、ベンビー、お前は 2年後にはスーパースターだ、あれからもう20年だ三つ星さん、
ね、2年後、うん、ちょっと濁して
20年後
って言ってたかもしれないです。ひょっとしたら飲みの場だったかもしれない。
いや本人もこのエピソード気に入ってる。
そうなんですか。
たまにイベント一緒になるさ、はい、そしたらおいベンビー、お前あの俺がスーパースターになるって言った話あれやったらどうか今日。あ、そうですね、ありがとうございます。
もうほぼ言ってるパスね。
あ、裏でよ、裏で、お前も今日、はい、あの話を今日もやったらどうかみたいな、あやろしょうねっつって。
すごいですね、1年目2年目の時に。
そう
すごいですね。もうそれ終わった、うん、でも当時そんなにいなかったんですね、今のベンビーさんみたいな感じのネタをやってる人が。
多分もうなんていうの、松竹さん以降でいうと FEC オリジンでいうと、
はい、
あのコテコテはいなかったな。もちろん FEC とかもうちの訛りではあった
けど、
オリジンもまあね、キャンキャン以外はというか、キャンキャンはもう最初から東京狙いで、
はい、
標準語イントネーションでやってたけど、あとはまあ普通に沖縄訛りではあったけど、
訛りではあったけど内容は
そう、
ちょっと全国の人が見ても分かるようなみたいなネタですか、う
ん、で俺が言ったのはパイナップル泥棒っていう方の名作があってパイナップルの家がパイナップル盗まれて、
はい、
テレビで犯人に訴えかけるっていう、はい、おいパイナップル泥棒やれば開けてるよおめえ、最初畑ごと盗もうとしただろう、分かるんだよ
畑ごと、
畑の端っこの方にね指突っ込んだ跡が残っていたバケてねみたいな。
どうやって見つけたんですかそれ。
だからさ、まあ、そういう面白いの面白い、そんな感じでやってて。
ああいい、確かにパイナップル泥棒って沖縄ならではですね。
そう
スイカ泥棒とかだったら県外のところでもありますけど、
っていうので気に入ってもらったんだ、
ね、ああなるほど、
そうそう、あれから20年か。スーパース早くスーパースターって何なんだろうね。
スーパースター
、もうなんか自分の目指すところが儲からなくなってきてるわけよ、
はい、
まあ、世界とか宇宙とか言ってるんだけど、
はい、
よし世界売れたって何を思って俺感じるかなと思って。
なんですかね、もう、
うん、
まあ、東京に、
うん、
もうなちょっと沖縄市までご飯食べに行こうかぐらいの感覚で行ける、う
ん、によりになったらスーパースター、
スーパースターなんですかね。
別にあの知る人ぞ知るぐらいでもうニッチなところで一仕事1億とかでやってたらスーパースターでいいんか、はい、
ですね。
でも世界どこ行っても俺のこと知ってる人少ないんだよ。
あ、まあ、世界的に見たらなとこです
もん。もう俺のイメージとしてはよ、
はい、
本当にメジャーリーガーやんば、
あ
ーショーヘイオータニーってスタジアムがブワーってあんな感じでベンビースタジアムブワーベンビーベンビーベンビー、こんなスーパースター、
あのもう何でしたっけ、アメリカのめちゃくちゃ有名な劇場、
なんだっけ、アメリカあちこちはどこか国は分からんけどカーネギーホールとかなんとかとかいっぱいあるよね、
はい、ユニゾンなんとかガーデンみたいな、
あ、なんとかアニソンスクエア
ガーデン、アニソンスクエアガーデン、
アニソンスクエアガーデン、アニソンじゃん、
違う、
あるよな、
あれいいですか、ああいうところで単独ライブみたいな、
いいね、
X ジャパンとかがやってたりとかするような、
いいね、
あれは有名ありますね。最近ちょっと YouTube の切り抜き動画よくあるじゃないですか、
はいはい、
あれで新庄剛志さんのやつで、うん、なんかメイク中になんか急になんかマネージャーかだけちょっとこのポーズ、あの指をちょっとへの字にして逆さにしてみたいなポーズでちょっと写真撮ってもらっていいですかって言って、うん、何ってちょっとムスッとした顔で撮ったのがこの車あるメーカーの大手の企業の広告の写真で、う
ん、
この指のところにちょうどロゴが入るようになってて、
うん、
それが8000万って
言ってました。
ナイキこれ指の形的にナイキっぽいですけどではなくて、うん、ちょっと他の本当にメーカーのロゴを指で掴んでるような感じに、
あ、なるほどね、
それを普通にメイクしながら次のなんか仕事のメイクしながら、うん、何急に写真ってっていう流れで撮ってそれが8000万っていう、うん、
スーパースター、
スーパースターってこういうのかって、
確かに昔よ、プレスリーが昔噛んだガムみたいな、
プレスリーってあの、うん、クイーンの
エルビスプレスリー、
あ、エルビスプレスリー、うん、あ、そうか、クイーンのは違う人だったんで、
そうあれはあれやな、
噛んだガム、
噛んだガム、
はい、
がなんかオークションにかけられたんじゃなかったかな
それ、ほー、
確かよ、
本人確認ができないですね、
うん、オークションってあった気がする、
だから何かそういうガムとかが、
うん、あ、じゃなかったかな、
あ、でも、
ブリトニーがあるな、でもプレスリーのなんかもあったわけよ、
本当ですか、
うん、
でもそう、ファンがそういうのを入手しようとするっていうのもまた一つスーパースターの証ですよね。なんか確か嵐の二宮がホテルにあったその飲みかけの缶ビールをその従業員が持ってったみたいなニュースもなんか昔見たことありますし、そういうのあったらちょっと
だからな、そこまでいったらすごいだろうな、はい。
まあ、実際そういうの起きたらちょっと難儀なんでしょうけど、ストーカーだったりいろいろちょっと問題はあると思うんですけど、
そうだから本当に世界的なスーパースターになった時は、
はい、
そういった憂いとかもう本当に俺もニューヨークとかの高層マンションとかホテル の最上階からこう下を見渡しながら、
はい、
俺はトップまで上り詰めたけど幸せなんだろうかとか、
そのスターだからこその悩みみたいな、
ひとたびこのホテル出たらまたみんながわーきゃーおーべんべんおーべんべんこうするけどさ、
はい、
誰にも気づかれないで街を歩きたいなとかね、どこ行ってももう地球上はダメだっていう、やっぱ宇宙しかねえなっていう
最終宇宙にたどり着く
んですね。そう、宇宙はいいんだよ、俺がさ歩いてても誰も声かけてこれねえしとかまあどう歩くか分からんけど、
はい、そうですね、
そう、地球はもう地球はどこ歩いてももうべんびーべんびーだから、
便利便利だから結局そういう人たちはもう田舎暮らしになっちゃうんですかね、うん、最終的に
そうだから
予算だ、うん、もう貯金だけはもうたくさんあるんで、
そうやっぱり有名になりたいとか、
はい、
まあ、お金もそうだしもちろんとかっていうのはあるけど、
そう
あんまり有名じゃなくてお金ある方が幸せな、まあ、でもお金があると幸せ、もう堂々巡り、堂々巡り、お金も本当にある程度、ある程度以上は絶対寂しくなってくると思う、
はい、
お金があると
あったらあったで何でも手に入っちゃうから、
ああなんか本当に今ちょっと苦しいぐらいが一番幸せかもしれない、ですね、
ちょっとこれどっち買うかで悩むぐらいが、どうするって、
そう、値札やっぱり見るぐらいがよ、
はい、iPhone 別に今買い替えんくてもいいけど最新機種いやいいかってそんなぐらいが一番ちょうどいいかもしれないですね、
だったなってだから思うはずなと思って、
はい、
数年後か分からんけどスーパーさんの時にオリジンでなんかミラクルシティ講座
はい、
桐谷五郎さんと俺共演したんだぜとかって言ってた時が一番幸せだったなとか、
桐谷健太さん、
もうねもうダメだな俺
いやいやですよ全然、
あれ桐谷五郎、
桐谷健太さんですよ、
違うあの人なんだっけ、あのプリプリの旦那さん、
プリ
プリ岸谷五郎か、
岸谷五郎さん、はい、
岸谷五郎さん、
岸谷五郎さんと桐谷さん全然違います、
桐谷五郎って誰だね、桐谷健太さん、桐谷健太さん、あ、そうかそうかそうか、
うん、ね、それも映画も来年、
これは、ね、1月沖縄で21だったかな、
はい、
とかの公開になるわけよ、
ちょっと楽しみですね、これ全国公開ですよ、
全国です
ね、うわこれが大ヒットした日には
だから本当にもしかしたらこれで火つくかもしれない
ないですし、それに出てた沖縄ベンビーさん含め沖縄の役者さんたちも一気に日の目、
そうだ
けど浴びますね、
おそらく大阪の芸人さんたちもそんな感じだったと思うんだよね、
あ、
ね、もともとは地方の芸能さん、
はいはい、
で関西弁がここまで広く認められたっていうなんかきっかけが確かあったと思うんだけど、
その映画かけでってことです
か、あ、いやいや、まあ、当時は舞台とかじゃないの、
あ、舞台で
とかテレビ、だから芸がね、ああ役者さんとかではなくて、
なるほど、
うん、
だからもう関西弁がようやく全国浸透してきたかのようにもう沖縄も、そう
そうそう、沖縄も普通に沖縄の訛りで出られたりとか、
はい、
まあ、それも結構そんな感じであるけどね、
はい、
うん、
あ、いいですね、沖縄の訛りでも全然県外の人が違和感なかったら、
うん、そうそうそう、
デージとかが伝わるようになったら最高ですね、
そういうことよ、デージってもともと沖縄の方言らしいよとかっていうぐらい、はい、
なんとかだ、なんとかさーも、うん、みんなが普通にさー使えれたら
普通にな、
はい、
違
和感なくいけたらもう最高ですけど ね、
うん、そうだね、さあ、じゃあ一旦ここですね、はい、クガニファームを紹介していただく動画、今日はミッチー
さん、
ストリートミュージシャンのミッチーがね、はい、撮ってくれてますんでご覧いただきましょう、
どうぞ。
はい、どうも、クガニファームの道春でございます。本日は、またまた、クガニファームの道春いけすからお送りしたいと思います。道春いけすではですね、大葉とバジルとクレソンをやっているんですけど、大葉はもう季節が終わってしまって枯れてしまっているので、今はバジルとクレソンですね。で、特に今クレソンを、力入れております。 やっぱあの寒い季節になってきてですね、クレソンがどの生けすでもよく育つようになりましたので、もうちょっと効率よくですねクレソンを収穫したりできるように、道春生けすではこの電照菊の防風ネットをですね3本ほどラインを引いて、その上にクレソンを投げて、根っこをですね張らせているんですけれども、かなりこれがいい感じなんですよね。やっぱあの他の生けすではですね、そのままあのそこら中にクレソンが散らばって生えてる状態なんですけど、この防風ネットを使うとラインができてですね、人間が歩くスペースとクレソンのスペースとラインとできるようになってますので、かなり収穫が楽になるんですよね。これは結構大成功じゃないかなと思っております。はい、これはなかなかこの防風ネットもですねゴミから出てきたものになりますので、物を再利用するという点でかなりエコなですね、農法ですね。でさらにこの下にはティラピアもいますので、アクアポニックスも、しっかりできているということで、かなりいい感じでございますよ。もう最近コロナも日本では落ち着いてきたみたいですね。でもなんかオーストラリアがロックダウンしたんですよね。またなんかちょっと僕もですね、20前半の時に21かな22かなの時に海外回ってバックパッカーしていたんですけど、やっぱですね僕その時にインドとかですねネパールに2ヶ月ほど、放浪していた時があるんですけど、その時やっぱり楽しくてですね、またちょっと海外に行ける時が近々来たらいいなぁなんて思っておりますけど、インドが恋しいですね。やっぱあのカオスな国が僕は好きなんですよ。まあちょっと変わってるところがあるんですけども、まあそんな感じでですね、僕のやっている YouTube ひらがなで道歌っていうチャンネルなんですけど、そのチャンネルではあの日本一周のですね、旅の動画とかが上がっていますので、ぜひ道歌をご覧いただければと思います。同時に、クガニファームのですね、ダストマンファミリーの YouTube も見ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いします。これからクレソンもぐんぐん伸びていきますので、お楽しみということで、本日は道春がお送りしました。ありがとうございました。
さあ、ということでミッチーにね、はい、ミッチーイケス、道春イケス、はい、紹介してもらいましたけど、
すごかったですね。
あいつ考えてんのよ、ちゃんと
めちゃくちゃ綺麗にラインになって、
そうそう、でうちあの岸本とデコリングでさ、
はい、
でこれ本当1番イケス、2番イケス、3番イケスってから、
はい、
じゃんけんでどっち担当するか決めさせて、
はい、
それぞれで創意工夫してやってもらってるわけよ。
はい、
今のところ6つ稼働してるとこがあって、
はい、
でその3つは3人に任せて、で手前3つはもう普通にクレソンバーってやってて、
はい、
あともお前たちのイケスは何やってもいいよってことで、ミッチーは、
はい、
クレス、大葉とかバジルも自分で考えてやったりしてるイケスなんだけど、あれいいね、廃品から出てきた落ちゴミ収集業、はい、やってるところでやってるんで、
利用して綺麗に収穫しやすいように
やってたね、
整えられてて、
これあのクガニファームの YouTube で、はい、このイケス面白いよ、やっぱり性格が出るね、
スパッスね、こういうのって。
11月22日にアップされたのがイケス、はい、それぞれのイケス確認2回目のやつがあるんで、
はい、
もしよかったらクガニーファームで検索で出たかな、
もとも
とゴミ収集メンバーで始めたというか、なので、はい、ダストマンファミリーっていう、
ダストマンファミリー、
そうダストマン、ゴミ、
はい、
男たち、
ゴミ男たち
一応クガニファームで検索したら
いいですね、なんか
クガニファームのやつ出てくるな、ヤギのお引っ越しが最初に出てくるな、ヤギの引っ越しもいいよ、
あちょっといいですね、ほのぼのとして、
うん、そう2番目に俺とあの小野真知子さんが共演してるやつが出てきたり、
あなんか幼虫食べてませんでした、
そうそうそうそう、あのタンパク源として、
はい、
俺たちはあのアメリカ水アブの幼虫やろうと思ってて、
はい、
あの時は あれも水アブの幼虫だったかな、
真
ん
中の幼虫で、
はい、だったかな、俺が食べたの、まあ、YouTube ありますんで、
はい、
ぜひよかったらご覧ください、
ください、
あのミッチーの道歌紹介したけど、あれも面白いよ、
は
い、
本当です
か、うん、全国一周の流れでこっちにたどり着いてるんで、
はい、
それまでの流れとか、あとミッチーの歌も聞きますんで、
あ
よろしくお願いします、
シンガーソングライターですからね、
そういうことです、
はい、
じゃあメッセージ紹介していきましょうかね、
はい、
あ電源つけてなかった、いつもスリップにしとくんだけど立ち上げからです、
はい、
す
いません、ということで
ブーンっつったな、
しばしの間、
しばしの間、ね、あの顔を近づけて、はいはい、映像でご覧の皆さんはヤンビーの顔をご覧ください、はい、ありがとうございます、
いつも、うん、はい、写真撮りますって言った時に、うん、 ポーズどうしようって思ってたんですけど。
そう、俺あれ苦手で。得意な人いないかな。いないか。
けど、もうとにかく全身を前のめりにして、うん、めっちゃニッコニコしようっていうのに、うん、もうい
い、ね、
振り切ることにしました今後。
あれね、普通にじゃあ、はい、すくってたってさ、はい、じゃあちょっと右手、親指だけポケット入れてみましょうかとか言ってくれるんだけど、
はい、
はい、じゃあかっこいいな、取れました、次はじゃあもう芸人さんだし面白いポーズお願いします。いや何それ面白ポーズって、
面白ポーズって
どうぞご自由に、
ご自由に、
はい、あ、もうどんどん取りますね、どんどん動いてください、あ、もうないわよ、はい、バリエーションがいつもパーって広げたりとかなってきちゃうんだ
ね。そういうんじゃないけどな、面白ポーズって
な。あ、さあ今日はですね、はい、テーマが一応後悔というテーマで
後悔
いただいております。ちょっとじゃあメール届いても紹介していきましょうか、
はい、
ラジオネームうどん県大好きさんからいただいております。どうも、
はい、ありがとうございます。どうも、
私は去年職場のシュレッダーを蹴って上司に怒られちゃいました。
あら、は、
穏やかじゃないね、どうした。
なんで
職場には複数のシュレッダーがありますが、
はい、
一つだけ、
はい、
静電気がやってきます。
静電気、
静電気を避けるためにシュレッダーのドアをついつい足で蹴って閉めてしまいました。
あ、
他のシュレッダーを使っておけば怒られなくて済んだのにと後悔しています。
あんな、それちょっとちょっとした浮遊したところを見られて、
だからな、
そうですね、普段はそんなことしない人なのに、
すごい大きいシュレッダー、職場のとか大きいシュレッダーで下にためる大きいのドアボーンって蹴って、
はい、
閉めたら見られちゃったと。
そう、あるな、その、いや普段これやらないんだよ俺は。
そうだわけよ、
たまたまそこだけを見られて怒られる時ほどの後悔ないっすよね。
しかもそんなに怒らなくていいさっていうぐらいのな
、はい、
いや例えば本当にただ閉まってるとボンって蹴って、
はい、
じゃあへこんだとかだったらいいけど、
はい、
おそらく、あ、蹴って閉めてしまいましただから、
はい、
本当にね、手で触れたらピコってくるから、
はい、
足でボンと、それがちょっとたまたま強すぎたのか分からんけど、
まあ注意もどんな感じだったのかも。
いや怒られちゃいました、怒られたって言ってるぐらいだから。
そうですね、注意されましたじゃないですもん、怒られたってことはもう結構
なんか耳こじまたいろいろ言われたんじゃないの。大体だな、そういうのがお前仕事に出てんだよこれだってなみたいなそれ今言います、もう足で締めたぐらいでっていう、ね、
そんな乱暴に扱わないで道具をみたいなぐらいだったらともかく、
うん、そうそう、ぐちぐちぐちぐちぐちだったんだろうな、後悔な、なんかこう、そっか、職場での後悔、
ちょっとちっちゃな後悔とか、うん、まあ、確かにちらちらあったりしますね。
で、何をもって後悔かっていうことなんだけど、
はい、
例えばよ、あの時に戻ってやり直したいなぐらいまで思うことある。
あ、まあ、そういうことありますけど、別に強いてまではいいかなっていうレベルなんですよね、うん、結局。
そうそう、もういろいろよ、あ、まあ、あるよ、
あります、
でもいろんなのがあって、今の俺さな、
はい、
今の俺が超嫌い、なんで俺こんな人間になってしまったんだ、だったら思うかもしれんけど、
はい、
なんやかんや結局いろんなものを積み重ねて今の俺がいて、で、まあ、本当にいい、もうあるよ俺だったら、
はい、
あれはちょっと嫌だったなっていう、
はい、
でもあそこだけ例えばあのことがなかったことにしてしまうと、
はい、
そのあれがあったから頑張ろうと思えた自分もまたいなくなるんだなとかって考えると今の俺じゃなくなるわけ、はい、
そうなんですね。
そう考えたら別にね、あれもあってよかったじゃないかっていう、はい、ので言うとそこまで、まあ、後悔でもないかなと思ったりもするけど、
はい、タイムスリップしてまでのレベルではないかなっていうことなんですよね。
そのレベルで言うと皆さん少ないかもな。
そうです、
ね、いやいや戻ってまでは
もうなんか罪を犯したぐらいのことだったらそれは戻りたいと思います。何かもう取り返しがつかないような、
ね、あ、人を殺しちゃったとか事故に遭っちゃったとか、
あと、あ、事故
か、でもそれはあるかもな。
事故あります、僕
ある、
あります、
うん、
あの僕結構、
うん、
すぐ帰りたくない人なんですよ、
はいはいはい、
お家に。もうこれは学生時代から、うん、自転車通学してる時からもうすぐ帰るのが嫌で、
うん、
ちょっと遠回りとかしたり、うん、
はい、
全然関係ないところにちょっと遠くまで行って戻ってくるみたいなのやるんですけど、それで、確かあれ3年くらい前、2、3年くらい前だったと思うんですけど、うん、車大クラッシュしまして、実は
自走、
僕が走ってて、うん、横道から車が横っ腹行かれまして、
うん、はあ、これは一応ルール上は相手が悪い、
相手が悪いはずなんですけど、うん、実はこれちょっとびっくり しまして、一応僕のところがメインで、その相手のところが本当は一時停止のところなんですけど、うん、もう結構な畑道だったんですよ、
はい、
もうサトウキビ畑があって、うん、もう 白線が消えてるんですね。
相手方の
相手方もですし、僕のところもちょっと薄かったんですよ。そうなった場合って無効になるらしいんですよ。
どういうこと。
もうこれはもう消えてるんで、そのこっちが本来優先ではあるけども、それを踏まえもう消えてるからもうもっと注意して走りなさいっていうことになって、僕もちょっと火があるっていうことになったんですよ。
しかもその時左側優先とかじゃなかったっけ。でもそれまでは言われなかった。
そこまでは、はい、言われなかったんです、ですけど、この一時停止 もう結局もう薄くなってるんでみたいなことで、結局僕もちょっと割合的に悪いんじゃないかってなったんで、あれはちょっと、
それは
いやこの線が消えてるに関してはもう俺悪くないじゃん。
なあ、
いやそれは自治体がどうにかしてよっていう、
何どうかにもよるんだろうけど、
そんなことあるって。もうあそこでなんで俺ここ来たかなってちょっと後悔しましたけど、車横転しましたもん。初めてです。はい、
交差点での優先道路、
はい、
交差点内に車両通行帯があるとき、車両通行帯のある道路が優先、まあ、大きい道ということでしょうね、
はい、
で道幅が異なるときは広い方が優先、はい、一緒ぐらいだったんだよね。
一緒ぐらいでも、まあ、それでも僕の方が優先だと思うんですけど、
ほら標識などがなく道幅も同じときは左側から進行している車が走行する道路が優先道路だから、
はい、
ヤンビーの左側から車来たってことはっていうことかな。多分これが違う優先になるのかも。これ止まるとか全部無効ってことはよ、
はい、でも道幅的には多分僕の方が優先ではあったけども、いやでもあなたももっとゆっくり中この交差点のところでゆっくり走るべきでしたよみたいな感じでしたね。注意してかもしれない運転ですよ。もう要は
まあでもそういうことだ。
はい、
引き合わんな。
これ本当に引き合わなかったですね。
でも俺自分のこと何かあっても多分そこまでの後悔はないかなと思ったけど、
はい、
今ちょっと話して思ったら、例えば家族が、
はい、
事故でとか
あ
ってなった時は、あの時にあちょっと待ってこっち、はいって、例えば引き止めちゃったと、
はい、
あまあまあ靴下大丈夫かな見せてね、あオッケーオッケー、はいはい、行っといでって言って行かしたと、
はい、
もしあそこで引き止めてなかったらとか、
ちょっと時間がずれて、
そう俺の朝の例えば俺のトイレが長かったがゆえに子供たちがちょっとトイレ入るの遅れて、はい、家出る時間が遅れちゃった、はい、なんで俺あの時もうちょっと早くトイレに入ったって遡って遡って、なんでじゃあそのトイレが長引くようなものを食べたんだろう、飲みすぎたんだろう、あなんであの日はとかって遡って遡って後悔しそう
ですね。これ多分自分のことというより他人が関わってきちゃうとそれ出てきちゃいますね。
ああそれはあるかもな。
時間戻してでもっていうのはありますね。
それあるかもな。なんか想像したら苦しくなってきた。
いやちょっとこの話やめましょうか。
やめような
一旦、はい、
あそうね、
切り替えましょう、
こちら行きましょう、
はい、
メンビーさん、ヤンビーさん、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
やらざる後悔よりやらかした後悔が心情のいい上田です。
いい上田さん、
本当にそう、はい、やりたいものはやっとく。
そうですね、
今回はふつおたで公演の感想を書かせてください、
はい、
どうも。11月20日に開催された沖縄市文化芸術祭2021、東京からオンラインで鑑賞しました。 ありがとうございます、
はい、
ジ・アギャーショ
ー、アギャーショー、
そう昨年2月かな、
はい、
に、ね、お立場で、お客さんも入れて、もうコロナギリギリだったの時、
そうですね、2月ってことは、
まあ、満席で入れて、
はい、
できたんだけど、で今回また再演という形なんだけど、沖縄市の文化芸術祭の中で映像で今回また撮り直してやったんですよ、
はい、
それをオンラインでご覧いただいたと。ありがとうございます、
はい、
ジ・アギャーショーは昨年の音市場での公演の時も拝見しましたが、
はい、
今回は映像ならではのアレンジが巧みに盛り込まれ、
あ、なるほど、
演者さんたちの表情などお芝居をより近くで見ることができたのが良かったです。 ありがとうございます。ベンビーさんがブーテンさんを演じたヌチヌグスージサビラパートをはじめ、シントスケさんのテンポ良い千個アギヤー漫才、そばしょうさん、とかしきさん、ともきさん、異色のトリオの高校野球、
はい、
そしてうどんちゃんの熱演がアップになり、アングルにもこだわっていたベトナム戦争パートなど楽しく拝見しました。平坦とは言えない戦後の歴史を笑いで彩ったこの作品に、うん、沖縄中の皆さんの力強さ、明るさを感じ、はい、沖縄でジ・アギャーショーを見られて本当に良かったと思っています。それでは今回も放送も、配信での視聴を楽しみにしています。このメールを投稿した週の土曜日はいよいよ起承転結、皆さんのネタをオンラインで楽しみにしています、
はい、
12月の東京ライブ、そしてヤンビーさんのネタラボも楽しみです。
あ、
時節柄皆様お健やかにお過ごしください。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
そっか、いい上田さんは東京お住まいだから、ね、来てくださるのかな、もしかしたら。
あ、東京ライブ、うん、そうですね。
そう、東京ライブの話からすると、本当はよ、
はい、
例年というか今までコロナ前であれば、
はい、
公演終わった後に、
はい、
わざわざ沖縄から見に来てくださった方とか、
はい、
あのご贔屓にしてくださってる皆さん、
はい、
一緒に飲みに行けたのよ。
そうですね、打ち上げ。
そう、でもこの間のヤンビーも参加したミーティングで決まりましたけど、
はい、
もう芸人同士の打ち上げもなしと。
なしです。
やっぱりまだね、4人いないとか、
はい、
20回いないとかそういうのがあるので、
はい、
もう芸人同士の打ち上げもなしにしましょう。
そうです。なんかもう細かい、このこれだったらいけるかいけないか、もういやもうなしにしようって、もう何かあった時に
タイミング的にまだワクチン打ててないメンバーも実はいたりしてね、
はい、
あ、じゃあこれはちょっと今のガイドラインにはのっとってできないなということで、
はい、
もう芸人集まっての打ち上げもなしと。
皆さんもう各自で缶ビールをプシュということ
になるんでしょうね、おそらくね。
ちょっと寂しいですけど、
そうそうそうそう、
でもなんとか今お客さんが入ってやれるだけでもありがたいですね。
そう、アゲアショーがありまして、
はい、
ほぼほぼ内容的には、
はい、
コントパートとかは変わらずやったんだけど、はい、僕のブーテンパートはもう新作、完全新作で、また書き下ろして、
はい、
僕が書いて、
はい、
やったのよ。
あ、じゃあもう前回見た人からしたらまた今回違うバージョンなんで、
新作が入ってて
めちゃくちゃお得じゃないですか。
そう、ただ一個なくなったのもあって、俺とフォーシスターズ、
フーシスターズ、
フォーシスターズ、
フォーシスターズ、
ブーテンさんが名付け親になった沖縄の、
はい、
あ、まあティンクティンクとかの走りよだから、
ああなるほど、
さんとかも絡めたコントがなしになって、あれはもうな生もんというかお客さん入れてなんぼみたいなコントだったから、
はい、ちょっと絡みありの
してってなったのと、キャンマリーさん役がいなくなって、うどんちゃんが、あのベトナム兵のコントから流れで歌ったっていう、
あ
で、あの、そう、ベトナム兵のパートも、あれも台本俺が書いて、
はい、
去年は俺が米兵役 で、
はい、
でスナックのホステス、
はい、
役を別の女性がやって、でこれは今その女性うどんちゃん、
はい、
今回は米兵役をニッキーがやって、
お
っていうの で、
さんで、
そうそう、やったんで、まあ、僕の出番としてはちょっと減ってやるのか、
はい、
あとかだったりするんですけど、そこに、まあ、本当にいろいろ変えて、もうアーカイブも見られないのかな。
あ、なるほど。
1週間は見られたと思うんですけど、
またこの映像ならではのアングルというか、
ちょっ
と見せ方もあったりして、それはそれでまた楽しめるっていう、
うん、そう
でももう2年連続でやってるってことはもうちょっと恒例ぐらいな感じになってますよね。
うん、やってもいいと思う、あれ面白いよ、うん、
また来年は来年でキャスト変えてとか、
うん、もうありだと思う、
はい、でもそれいいですね、
うん、とか一本
新しい
ちょっと新しいの入れていくのかとか、はい、あってやっても面白いんじゃないかな。
ですか、まあ、新喜劇ではないですけど、
う
ん、新しい沖縄のカルチャーとしてアゲアショー毎年あるよねみたいな、このアゲアショーの時期かみたいになってきそうですね。
全然いいと思う。あれもでもいいんだよな、俺がもう最近携わってないんだけど、
はい、
あやみやの宴っていう
あやみやの宴、うん、
のがあって、俺はあのキジムナー役で、
ほう
キジムナーが現代で、
はい、こう
現代の女子高生を何百年前にタイムスリップして連れて行って、
はい、
もうタイムスリップしながら沖縄の歴史の流れを見せていく。
お
あれも俺大好きなわけよ、
はい、
もう演者なんだけど、
はい、
最後の大団円のシーンは、
はい、
俺ギリギリまで最後出ないからもうフィナーレ袖から見てるわけよ、
はい、
もう何回見ても泣きそうになるもん俺、はー
ちょっとこみ上げてくる、
もう今思い出して泣きそうになってるからね。あやみの
時全員
見る機会あったらまだの方見てほしい、はい、ただショートバージョンとかたまにやってるんだけど、
はい、
あの大きい舞台でフルバージョンのやつが、
はい、
あのストーリーとしてしっかりしてるから、
はい、
ショートバージョンはちょっと芸能を見せるっていうのによっていってるんで、
あちょっと省いてっていう、
あまりあまりって言ったらだけどストーリーとしてはね、
はい、
省かれてるので、
じゃあもう皆さんぜひ見てください。
そうそうそう、あのチラシとかポスターはいまだに俺がやってる時の
生
地村の写真でまだあるんで見ていただければ、
はい、
ね、お願いします。
お願いします、
じゃあこちらでいきましょう、はい、ベンビーさんと先週の鉄筋コンクリートじゃなくて
鉄筋ビビンバ
に続き2度目の登場のヤンビー、
はい、
こんばんよ、イッサだよ、
イッサさん、
ありがとうございます。 ベンビーさん、週替わりのゲスト芸人もしかして、あ、そしかしてわざとかな、もう玉切れですか、まあ、玉切れというかね、
はい、
いける人で
いける人でって感じですね。
イッサン、 B 一門の門下生ヤンビーを応援しているのでヤンビーの登場は大歓迎なのですが、は
い、ありがとうございます。
この流れでいくと来週のゲストはチョメなんですかね。
そっか、
それともチョメと思わせておいて前回登場のなかった相方のマングース大城っていう変化球も準備してたりして、そうなった場合その後はブーブーさん、そしてプーキーは終わっているのでトモキの相方ユージって順に一票入れましょうかね。へへへ。してしてヤンビー、
はい、
あなたの担当している金曜オリちゃん、
あ、はい、
パートナーが小浜子さんになって毎週楽しそうだね。その前は誰と？
その前は、キヨ様ですね。
ああ、から変わったんだ。
はい。
キヨ様といえばごめん一回止めますけど。
はい。
バンキヨさんっていうまた。
バンキヨさん。
うん。で、芸術家がいるわけ。
はい。
これとは立体アートというかなんだけど、はい、ワンで別の僕のラジオで、
はい、
ラジオカーでこういったイベントやってますアートのやつでって言って。で、キヨ様に俺の笑い嬢のジャケットをデザインというか、
はい、
俺が、はい、写真撮ってきてそれをこう加工してガガガっていじってもらったわけ、キヨ様に、はい、で、キヨ様ラジオ出てるのは知ってたんだけど聞いたことなかったから、
はい、
ラジオカーレポートの途中に俺ちゃんはちょっと聞いて、あーこれ、あ、この声だ間違いないっつって、
はい、
ラジオカーレポートってレポーターが異常ですって言ったの呼び止めて、あ、すいません、はい、まだあ聞こえますかっつって、
はい、
バンキヨさんもしかして僕の笑い嬢 の、 イラスト描いてくれたキヨさんですかね、いや全然違いますで、バンキヨさんって言ってたけど、
はい、
なんだかな、番長キヨみたいな感じで、
番長キヨ、
あのラジオカーレポートの依頼書みたいな、はい、なんかこう、
はい、
進行表みたいな、そこにはローマ字でキヨって書いてたわけ、
はい、
でキヨ様も、
はい、
僕の笑い嬢は CD ジャケット持ってる方、あ、ネットでも見られるか、
はい、
岡のイラストがあってその左下にローマ字でキヨ様って書いてるわけ、
はい、
あ、絶対だあるやん
絶妙に紛らわしいですね、
恥ずかしい思いした一応現場は盛り上がったらしい
そう、
でもまあよかったんだけど、
はい、バンキヨさん、はい、
バンキヨさんっていうね、小浜子さんとても元気があって、
はい、
隙があれば容赦なくツッコミを入れてくるので本当に面白い、
そうですね、
先週の金曜オリちゃんで話したことだけど、
はい、
ベンビーさんとキツネうどんのユニットキツネうどんビーに習って、あ、もう今アベンビーズなんですけどね、
はい、
ヤンビーも小浜子さんとユニットを組んでみたらって話、お笑い芸人と劇団員って構図も一緒だし、
はい、
B 一門の師範にいろいろアドバイスをもらって結成したら面白くなりそう、
あ、確かに、
もちろんコンビとしてではなく単発的なユニットで時々やってみるって感じ、
はい、
一茶を見てみたいな、
あ、
してそうなると今度はユニット名いろいろ考えてみたけどピッとくるのがないので、
はい、
シンプルに小浜コンビでいいんでね完全に師範のパクリ、
あ、コンビも、
あ、でももう俺がキツネドンビーやめたから小浜コンビーでもいいんじゃない
いいっすね、
いいですか、あと昨日は師範の別邸にお世話にならなかったなというのがね、
はい、
あ、まあ、一旦終わりしましょうか、
はい、
でヤンビーのツイッターを見たら、
はい、
早起きして優雅にコーヒーを飲みながら下道をのんびり走っていけるように早起きするって言ってたけど、
はい、
オール下道だと時間はどれぐらいかかった、過去以前デコリンが那覇からでも1時間半で余裕でつけるって嘘こいてたな、
はい、
1時間半でも那覇の端っこだったら、
はい、
1時間半ぐらいで
行けますか、
ギリ来れる、ギリというか1時間空いてる時間
は、ね、はい、
あと今日のお天気お昼頃から不安定になるようなので外での収録できるかな、今週も楽しい放送を期待してと、それでは今日はこの辺でバイブー、
はい、バイブー、
でも下道から1時間半無理だな、空いてても、
ね、下道から絶対無理なので、あ、危うく騙されるところでした、
危ないね、
はい、
危ないでこれ多そうだこれね、
結局2時間ちょっととかなんですよ、
ゆっくりしながら、
そうですね、ゆっくりしながら普通に行ってても
そうね、そうね、
優雅に行けるんで、
そうだね、下道からだとまあ2時間ぐらいは
出た方がいいね、せっかく泣き陣まで来るのはちょっとドライブしながらみたいな、
だから今新しい道がいろいろできてるんだけど、
はい、
俺としてはもう女村もあのバイパスというか、
はい、
新しい道通らんで海岸沿い、
あ、
そこまで変わらんわけさ、雨が一応変わるけど、
いやちょっと僕遠く感じましたね、今日初めてこの名護東道路っていうんですか、うん、
はいはい、
開通したトンネルの行ったんですけど、思ってた 1.5 倍長かったです、トンネルが、
そう、あれはだから泣き陣来るときは名護東道路に関して言うと本当にそこまで変わらん、
だからちょっと通り過ぎてますよね、
そう、ちょっと遠回りしてるわけ、
遠回りしてますよね、
そう、だから名護の、
はい、
あそこ、あっちはなんだ、伊佐川かな、出るところ伊佐川って言ったっけな、 まあ、ごめんねちょっと地名分からんけど、あの出るところ、
はい、
あの辺りに行くんだったら羽地とかに行くんだったら、
はい、
早くなる。
ああ
、今日泣き人あっちこっち行ってるけど、
はい、
なんていうのかな、
泣き人方面行くのであればもう
東の方行って西の泣き人に戻るみたいな感じだったかな、
はい、
になるから
、だったらもう瀬底方面から行った方がまだ早いぐらい、
そうそう、左側の明王も左側っていうか明王の前とか通ってきた方が、なんだろう、近いのは近いんじゃない
ですかね、
かなと思ってるけどね、は
い、一応試しに通ってみようぐらいの感じで、
あ、そうそう、それぐらいだったらいいと思う、本当にあっちももう一車線だから、
はい、
もうね、制限速度ぐらいも出ない方がたまにいらっしゃると、
あー、なるほど、
多いのよ、
まあ、そうですね、ちらほらいましたね、
そういうのはっちゃかると遅かったりもするし、景色がもう全然面白くないから、
は
い、
そうですね、ずっとトンネルですもんね、せっかく山道なのに、そうそう、
一回通ってみる分にはいいかもしれんけど、
はい、
そうそう、で昨日便秘別邸お世話にならんかったなんてことなんですけど、
はい、
これが僕もね実はしばらくあっちで寝泊まりしてないんですよ。
あ、
なぜかというとさっき話したんだけど、
そうですね、
お湯が出ないんです
この時期に。
そうだからちょっと寒くなってきてから僕全然あっち寝泊まりしてないんですよ、
はい、
で一応家主はうちの上間社長なんで、
はい、
何度かお願いして、あ、ガスが今日来るって言ってたよっつって、
はい、
あ、持ってるらしいよって言ったけど全然出ないんですよ、
はい、
で今日だからまた、あ、上さん、あのガス屋さんどんなにした、あ、まだ出ない、まだ出ないんですよ、あれおかしいなっつって、
はい、
でまたさっき電話してたんで、まあ、近々治れば、
治れば、
そうというのもね、はい、平日俺8時まで生放送ラジオ夜、
あ、はい、夜8時まで、
てて、はい、お風呂入ってから来るともう一旦落ち着いてしまって、
はい、
居眠り運転とかも怖いわけよ。
あ、確かにちょっと体も温まって、
そうだから本当はこっちに直行でも来て、
で、
で朝お風呂入って出勤っていうのが一番いいわけ、
ベストが、はい、
なの で、
じゃもう
お湯が出るようになるまでは、
はい、
寝泊まりはしてない。でこっちちょっと来る前に寄って、
はい、
まあ、弁当とか買って行って飯食ってちょっとテレビ見てきたりとかぐらいだから、アリがね、アリいっぱいいるわけ。
アリ、
アリ、そうそうそう、はい、あのドアの隙間とかにいるんだけど、そいつらがよ、なんか掘ってんのかな、塩がちょっとグレーがかったような砂みたいのを盛るわけよ。盛るっていうか、
ちょっと、はい、わかります。
もう腹立つのかよ、
はい、
アリのスコロリ、葉っぱみたいな形でアリのスコロリがあるんだけど、
あ、あります、あります、
アリのスコロリの周りにこの砂吐き出してチャチャーと思って
完全に包囲網
バカにされた気持ちよ。あ、写真撮ってくればよかったな。あ、帰り写真撮ってツイッターあげよう、
はい、見たいです。
俺のアリのスコロリバカにされてあれでもメーカーにあれかな、申し訳ないかな。
でもこう、
あ、でも効力が切れてからだはず、
うん、結構長いの
解いてるから、
もう こんなんじゃ俺たちはもう引っかかんねえぞぐらいの、
ね、あれダメかな、メーカーさん傷つけるかな、
ですかね。でもまあそういうちょっとシュールな絵として撮る分にはいいんじゃないですか。
いいよな、
効果が出なかったですとか言ったらあれかもしれないですけど、ね、
あの効果が、あ、ちなみにあの効果有効期限過ぎてますぐらいは書いておこうかな。
それだったら多分大丈夫だと思います。
なにしてもバカにしすぎる、多分あれアリの仕業だと思う、
はい、
アリの通り道にの近くにあるから、
はい、
でゴキブリはもう最近見かけないね。
あ、もう季節的にってことですか、ね、
もう夏場は本当によ、
はい、
あれワンデーで話したっけな、岸本も一時期住んでたわけ、
はい、
半年まで住んでないかな、
はい、
で俺週に 2,3 回しか行かんさ、
はい、
であんまり綺麗に使ってないから、
はい、
俺が来るってなるとちょっとビクッとしたりとかしちゃったわけよ
なるほど。
夏場はあいつが5月ぐらいまでいたのかな、
はい、
でそれからもういないさ、
はい、
で俺も6月7月もジメジメマックスの頃よ、
はい、
ドア開けて電気つけたらゴキブリがパッと止まってから
パーッと動
く、
はい、
この動きが俺が急に来た時の岸本と一緒だパッと見たら、あ、便秘さんしかここ片付け始めるみたいな、岸本と一緒だ
え、妖精ですか。
もういや本当に
息移しになってるじゃないですか、もう。
ああ、
またちょっと色黒の感じもまた
ちょっと似てる
から
懐かしかったね。そう、それももうゴキブリの出迎えもないし、
出迎えもなく、
あ、
季節的にはそうですか。
そうだね、夜飲んでたら出てくるから、飲んでってとかも普通出てこないんだけど、
はい、
一回だけシントスケが、
はい、
と飲んでる時に、
はい、
夜中2匹出てきよったの。ゴキブリ界のシントスケみたいな。
そのオリジンメンバーちゃんとそれぞれいるんですよゴキブリ担当のゴキブリがみたいな、
お前と俺たちだってみたいな感じで出てきよった
な。じゃあまあ直接的に、まあ、でもまあ自然多いところですからね、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、出てくるのはまあ、
うん、もうここには住めないね。
住めないですよね、虫苦手な人はちょっと。
そうそう、だから毎日は無理かも。で雲はもう追い出すことはやめた。
あ、
足が細い、まあ、僕はモデル体系って言うんだけど、細い、お前なんかご飯食べてるかっていうぐらい
細い、細いやつですよね、サイズ感えげつないやつ、
あいつはいっぱいあるんだけど、まあいいかと思って、
まあ、でもクモは結構退治してくれるって言いますしね、虫を。
そうそうそう、でもあいつらは絶対ゴキブリは食わんぜ、死ぬ細いから、何食ってんのかな、
絶対食わないですね、確かに。 あれはもう多分本当にちっちゃいアリ子とかもバットとか、でも虫って食ってると思いますけど、中身だけとか。
うーん、まあまあそんなのもいたりしますけどね、はい、なので今はね止められないんですよ。
なるほど、ちょっとお風呂の方がね、
お湯が出るんだったらオファーします。
はい、ぜひ。
そうだから最近夜の泣き人の星空も見てないのよ。
ああそうなんですか。
あ、でどう、小浜子さんと
楽しいです。
二人
2人ですね、完全に、
うん、彼女本当明るいからね、
明るいです、本当にねやかですね、とっても全然違います、空気が変わりますね。
キヨさんもとも2人だった？
2人でしたね。あ、もうあの時はあの時でまた良かったんですけどね、あのちょっとすんごいまったりした、はい、熱いお茶すすりながら聞くようなラジオでした。
俺誰と言ってるかごめんなさい、本当把握してなくて、
はい、
俺が、ね、あのラジオ館の時、あ、そうか、キヨ様の聞いてみようと思って見た時は純選手とミッキーさんとキヨ様、
あ、はい、その時代の
純選手やりにくかったはずなと思って、おじさん二人か。まあそれはそれでもちろん味があるんだけど、
はい、いいですけど、
純選手はどちらかというと突っ込んでもらう側
さなんで、どっちかというと年下とかの方が逆にやりやすかったかもしれないですね、
なあとはちょっと思いながら見てたけど、小浜子さんと2人、
はい、とてもいいラジオですね。
俺じゃあごめんな、もう最近全然聞けてないんで、他の芸人
は。いやいや全然大丈夫です、もう忙しいですか今も。
いやもう忙しい、忙しいのかな、もうなんか時間はでもデジ欲しいな、もういっぱい欲しい、
相手もちょっともう休む時間になっちゃう
んだから、土日とか一応空きはするわけ、はい、そんなに今イベントばっかりじゃないから、
はい、
でもごめん土日ちょっと休ませてって思っちゃうわけ、で子供たちスーッと出るのももう土日しかないしなって思うと、
そうなりますよね。
で平日はもう本当に帰ってからはよ、
はい、
まあ、ちょっとした仕事するけど、
はい、
あんまりはかどらないよね。
そうですね、もうお家帰ってからもう寝転がりたいですよ。
そうそう、平日はもう違ったりとかも
基本的に
いろいろあるからな、同じな、
そうですね、だから今思えば僕も、うん、今はやっと久しぶりに緊急事態宣言が明けてバイトがその、うん、ありがたいことに復活したんですけど、うん、その
カラオケ
ってなんですけど、その前にちょっと別の1ヶ月ぐらい前から、うん、ところのバイトのお手伝いとかも入るようになってしまって、
はいはい、
緊急事態が明けてしまったんで、うん、今3つ掛け文字状態になってしまって、
あーすごいな、
今ほぼ休みがないんです。バイト休みの日にバイトがあるっていう状態なので、
うわ
ー、なんかこれで忙しくはなりたくないんだよと。
そうなんだよね、
お笑いで忙しくなりたいんだ、あ、寝る暇ねえわっていうのをやりたいんだけど、
そうそう、俺も本当にワンデー始まってもしばらく、
はい、
コールセンターやってたからな。
ああそうですか、もうコールセンターも今はもうないんですもんね。
そう、ワンデー前はもうがっつり、はい、9時8時、
あ、
朝9時から夜8時まで、
あ、もう結構長いですね、
ガンガン入れて、営業とかないのはガンガン入れて、何もう契約社員だったから、
はい、
いろいろ手当も引いたり、いろいろ引いた手取りで18万とかあったりしたからね、でちゃんと有給もある、ちゃんとした仕事、はい、実はワンデー始まってからも今年2月までやってたな。
あ、本当ですか。
あ、今年2月までやったけど、
はい、
一応去年11月ぐらいからはもう週1出勤とか、
あ、
9時2時、朝9時から2時までやって、そのままワンデーみたいな、
ちょっとずつもう減らしていって、フェードアウトさせていく、
そうそう、あ、でこっちが始まったから、
ね、あ、なるほど、
今年はなので、もう2月まで、まあ、今年やってたとは言ったけど席を置いてただけで、1月2月は1回ずつ、
はい、
しか出勤も回してなかったんだけど、なんか忙しかったよ俺も、あのコールセンターやった時、
なんかバイトの方が意外と忙しかったりするとか、なんか複雑と言いますか、
あれがなかったら生きていけなかったから、
そうですよね、結局ね、今僕も一人暮らしなんで、それをしないともうちょっと家賃の方が、
そうなんです、
憎くて憎くて、家
賃が。まあ住んでるからな、
最初だけですよ、ちょっと、一人暮らししてるわ俺ってなってたの、
そう大変なんだよね、
そうですよね、
ただ披露宴がちょっと戻ってきそうで、
あ、うん、なるほど、
2月も1本入って、 おそらく今ぐらいから、あ、もう動いていいんじゃないっていうので、はい、おそらく夫婦が動き出して、はい、2月分から来るんじゃないかな。あ、12時ですということで、お別れのお時間でございますね。
なるほど、もう早かった、
はい、ということで、はい、また来週でございます、はい、ゲストは一体誰になるんでしょうか、はい、鐘の音とともにお別れでございます。株式会社クーニープレゼンツ、はい、オリジンアワーエコ、これにてお別れ。お相手はベンビーと、そして
はい、ヤンビーでした。
また来週、
さよなら。